自分の心の中に線を引くことなく、あなたはその線を打ち破り、前に出てきなさいと幸せます。私の技の時が来ていると幸せます。
この時が来た時に、宣教の扉はこの突然大きく開かれると主が言われます。この一人一人忠実に思いのある国々に対しての準備をしておきなさいと主が言われます。
特にこの私の技は始まっており、さらに大きく進むと幸せます。非常に一人一人が忙しいことになると幸せます。怠けている者は心を整え、さらに良いをなしていきなさい。
この21世紀のツールももちろん使いながら、実際人々もこの宣教師も使わし、またチームも使わすと主が言われます。
あなたの言葉を通して私は人を助け救い、さらに私の技を進めていこうと主はおっしゃいます。それへあなた方は感謝をし、賛美をし、また信仰の言葉を語り、信仰の歩みを全うしていきなさい。あなた方は今まで見なかった大いなる技を、その中であなた方は見、さらに私の栄光を表していくであろう。
このそれぞれのこの思いのあることにおいて、特に聖霊の導きを求めていきなさいとしか言われます。人間的にこうリサーチするのではなく、祈り求めながらこの必要なリサーチをなすときに、宣教に必要なための準備が整っていくとしか言われます。
それでは再び賛美するときを持っていきたいと思います。
テラさん、予言の言葉をありがとうございます。また各セミナーを感謝いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ヘブル書の11章を開いていただきたいと、こういうふうに思います。ヘブル書の11章17節からお読みいたします。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。今日はこの箇所を中心にお話をしていきたいと、こういうふうに思います。それで、まずありえない話なんですけれども、祈りは非常に強力な力です。私はクリスチャン生活を始めた時にですね、祈りはこんなものかと思って、まず大体評価してなかったですね。祈りが聞かれるようになってきた時に、ああ、まさにこんなに聞かれるんだなと思ってるんですが、それがね、どんどんどんどんどんどんどんどん進んでいくのですよね。その中で、いくつかの祈りの方でですね、主を崇めていることがあるんですが、一つはですね、海外選挙のことですね。で、私は自分の考え選挙に関しては祈ってますし、また、神の奇跡もいろいろ見てるわけですけども、家族を連れて行けて、不思議さんとかヨハネ君とか連れて行けって言われるときにですね、うちに余計なお金がないんですよね。でね、それ見た瞬間に思うことがあるんですね、不可能と。だからね、私ね、家族連れて行けって言われたときは、 もう諦めてる。でね、しかしね、その旅ごとにね、例えば最初のパトモスのね、赤ちゃんの時、ヨハネ君のね、神様言ってくるんですよ、あなたは祈ってませんねって。いや、諦めてるんです。でもね、悔い改めて祈るんですね。そうするとね、答えられるんです。で、何度もね、そのことが起こってきました。何度も家族で行くとき諦めてるから、答えられるんですね。で、神様のね、手っていうのはすごいなと、こういうふうに思いました。それとともにですね、最初にイスラエルに行ったときにね、私考えたんですね、自分の経済力から考えると、これ一生一回のイスラエルかなと思ったんですね。もっと行きたいと思ったんですね。また来れるようにって、地味に祈ったんですね。そしたら田中正夫先生の本を読んだら、1年1回10年間イスラエルに行けるように祈って答えられたと書いてあったんですね。こりゃいいやと思ってですね。で、私にやったんですね。で、今は50回以上行けるように祈ってますね。そしたらね、30何回かな、今は。まだ私の命は長らえますからですね、50回は超えたいと。驚くべきことですよね。具体的にですね。そしてね、長崎もね、よかったので、あそこ行きたいなというふうにこう思ったんですよね。それでね、祈ったんですね。最初はね、5回ぐらい祈ったんですが、だんだん欲が出てですね、100回以上って祈ってるんですけど、祈ったんですけど、もう祈ってない。なぜ祈ってない？ 100 回とっくに超えちゃってるから。多分ね、200回ぐらい行ってんじゃないかな、っていうふうに思ったんですね。でね、絶対不可能だと思ったんだけど、アメリカ100回以上って祈ったんですね。そしたらね、私100回以上行ってんですよ。具体的にね。それとともにね、ありえない話で言ってないんですけど、それはね、回数忘れちゃったから、それは飛行機に乗るときにね、長距離を含めてね、ニューヨークとかなんかを含めて、私、精霊に言われたんだよ。飛行機に乗るときにね、あなたはね、ファーストクラスに乗れるように祈ってませんねって。いや、祈ってないって、なんか怒るわけないと思ってたんですね。エコノミーの格安ばっかだから。で、それでね、祈ったら、答えられたんですよね。そしてね、3年間、1回、1年間で20回以上来てるわけですよね。で、それを体験しながらちょっと思うんですね。何を思うのかっていうとね、普通人は信じないでしょ。そんなこと起こるって。でも目の前で見たのです。そしてね、具体的に主がね、ありえないことを開くのを見たんですね。それでね、ちょっと感じることがあるんですね。それは何かっていうとですね、で、主の技はね、たかだかね、ファーストクラスにね、とどまってるわけじゃないと。アメリカ100回ぐらいのことでとどまってるわけじゃないと。全世界におけるね、大きな技をね、神様成してくださる。それとともにね、皆さんにおける大きな技を成してくださるっていうことを覚えておいてください。私たちはね、祈りの過小消化をしたなりません。それによってですね、神の恵みがね、とどまっちゃうんだ。とどまっちゃうんだ。だって皆さんの中で祈りを通してあんまり恵み受けてない人もいるでしょ？具体的にね。それはね、祈りが悪いんじゃなくて、対応の問題なのです。で、それを通してね、神が栄光と技を表すっていうことをね、覚えておいてください。それともう一つね、これは何かっていうとですね、もうサタンの働きですね。で、サタンの働きを考えているときにね、私たちが御心のところに立つと、それを退かせようとしてサタンが強く働いてくると。だから皆さんね、人間的なこととかね、いろんな問題が起こって引くって言ったときに、一つ考えてください。あれ、サタンがもしかしたら働いてるかもしれないと。一つね、印象的だったのは、私が最初に教会行った時に、牧師と喧嘩になったんですね。 で決裂しました。こんなのね、私のね、伝道生活50年で、50年かな、見たことない。でね、その時私、こう思ったんですよ。牧師はね、教会に人いらないんだなと思った。私に来てほしくないんだなと思ったんですね。でもね、その時私守られたんです。それはなぜ守られたのかっていうとね、教会に入る前に、ふっとね、思いの中に主に語られたんですね。ここに長くいることになるって。それがポイントでしたね。それでね、私ね、引かなかったんです。どうぞ皆さんね、御心のところから絶対引かないように。それが私の人生を変えました。素晴らしい恵みを受けましたし、喧嘩した牧師さんはね、私を育ててくださいました。立て上げてくれたんです。でその時ね、妨害で幻教会に入る時ね、役員会を通してサタンが働きました。もう私は牧師になることに決めてたのに、全てひっくり返したんですね。そしてね、秋元をアメリカに勉強に行かせるって言ってね、自費でね、つまり送り出すっていうことですよね。それを聞いてね、頭きましたね。だって私、招待他のところが受けてたんだから、翔平をね。それでね、そっち行っちゃおうと思った時に主は言われたんですね。いや、あなたはこうです。こう言われたんですね。で、その中でですね、まあ、人々はね、もう私が入らないことが決まってるから、そういう冷たい、何とも言えない圧力をかけてくるわけですよね。でもね、その時にね、ここだって言われたので、私は静岡なかったんです。ひっくり返るんですね。でその後いろんな技が起こるとともにですね、我々がママ氏の霊的なものを引き継ぎました。また新井先生のね、スネルゴイキャンプをね、引き続いてその働きを発展させています。でこの時に御心のところから雫力がね、働くんです。進学校にいる時もね、教師会に出たんですからね、何にもないのに何が出たのかっていうと、退学させるっていうね、道義が出たんですね。それとともに教師生徒の間に批判中傷が起こりましてですね、非常に強い圧力がかかったんですね。で私はね、こう思ったんですね。まあ最初の時にね、私の仲間は絶対退学になるって言ってましたし、私もそう思ってたんですが、退学にならなかったんですが、退学になるようなもう状況だったんですね。でもうダメだなと思ってね、アメリカ行こうと思ったんですね。そしたらね、私に主にストップされたんですよ。ここですって、ここが主が選んだところですって。わけわかんなかったね。じゃあ退学させられるまで言おうと思ってですね、いたんですね。ところがね、退学しなかった。で後で逆転ですよね。私卒業生代表になりましたし、後に同窓会会長になりましたよね。で私がそこにいることによって、福音派の方々がカリスマのどこに問題点を感じ、そしてつまずくのかっていうのははっきりと分かりました。そして本を書くための備えがされていたんですね。で引かなかったんですね。で私は私の人生のいろんなところで御心に立った時、御心を静かせるサタンの力が強く働きました。引いちゃダメですね。それとともにですね、予言の働きに関してもですね、私がカリスマになった時にね、今に日本の若手の、今年取ってるけれども、多くの人たちはね、予言の働きに入ってった、あるいは用いてった。で、私はそれが比べればね、穏やかの方でした。ところがね、いろいろね、批判中傷が起こってきたでしょ。でね、みんな引いてっちゃった。引いてっちゃった。でもね、神様は引くなっていうからね、引かなかったんですけども、でもね、その中でね、素晴らしい祝福を見ました。そしてね、皆さんは今素晴らしい祝福を受けているでしょうけどもですね、実はね、祝福ってのはこれからです。皆さんもね、映画見るときに、どこが一番ポイントかは分かります？それはね、最後の5分の1。最後の5分の1なかったらね、映画って面白いですか？ いや、結論が現れるところにすごいダイナミックなね、神様の技が起こるところにポイントがあるんですね。ですからね、神様の技はね、これからであるということをね、覚えておいてください。で、引かない。いいですか？主の御心のところには引かない。御心でないところに引かずにいるってのは良くないけど。もう御心をやれば必ずサタンが来るから、これはね、しっかりと立っておく必要があります。それで、白馬オンラインキャンプのね、映像祭のビデオができましたので、それを見たいと、こういうふうに思います。
作品もすごいこの凝っているというかレベルが上がっているなというふうに感じました。コロナの影響もあってテレワークの映像だったりとか、あと各グループの、そうですね、各グループのミュージックビデオがすごい綺麗な映像で、はい、とてもすごい伝わるものがあったのかなと思います。
終わって楽しかったです。
HIV 孤児のための学校を運営しています。
実際にその着物を着てね、そこでそういう演じるっていうのはすごく良かったなと思います。今まで話してたポーロミキとハンザムが突然歌い出すっていうね、ミュージカルです。独創的なですね、作品で楽しみました。今年も
許してください。
その一つは何でありましょう。神の言葉でござりましょう。
様、本当にありがとうございます。私はこの上もなく幸せでございます。
このドキュメンタリーというのは、この神様がしてくださったことを私たちがね、この映像を通して同じように体験できるということを見ています。本当に神様を信じる人にとって奇跡というのはね、身近にある。
ガラシャとは英語でグレイス。この時銃弾に倒れたのはオーストラリア宣教師ジャッキー・ハミル、エディの娘であるジュリエッタ。
一番実感したのは天と地はつながっているということなんです。これは本当に神様のなさる。
このまま不幸のまま死んでしまうのかと思うと涙が止まらなかった。そして、
はい、神様に心から感謝しています。もう私にはできませんと神様にギブアップしてですね、ただこの神様の奇跡がない限り完成はありえません。だから神様が完成に導いてくださいってことを祈った次の日からですね、本当に聖霊に満たされて喜びにあふれて編集が進んでいてですね、奇跡的に本当にいつの間にかですね完成していたんですね。もうこの力はどこから来るんだろうっていうほどに編集が進められていって、本当に神様が完成に導いてくださって、まさにこの映像の働きに神様の御心があるんだなということを強く感じた制作期間でした。神様に栄光を返します。
映像の働きは神様から始まってですね、神様の特別の手があるのでぐんぐん伸びてますね。皆さんはこの進歩はですね、皆さんの努力の力だとは思ってなりません。もちろんそれもあるかもしれないけどね、神様の特別な恵みですよね。それで宣教とかね、神様の働きのために主は持ちようとして特別な導きをなしてくださっています。そして今あるレベルになってきた中でね、これから具体的にたくさんの人たちが救われたり、神様を崇めるようになるような動きにね、大きく神様はね、道を切ってくるっていうことをちょっと感じますね。ですから一つ、どうぞこれからどうなるかっていうことを見ていただきたい。で、映像を作る人はね、どんどん作っておいてください。で、面白いことがあるんですね。例えば私、説教者でしょ。説教、作るって大変なん。非常に苦しみなんですよね。で、もちろん説教する人も多いと思いますが、しかしね、一つ言えることがあるんですね。それでね、一番恵まれるのは自分なんです。特別な神様のね、恵みっていうのは来ます。で、映像においてもね、大変なんだろうと思うんですが、まあ、ちょっといっちゃんも言ってましたけども、実は一番恵まれるのはね、やってる人ですよね。で、それがね、私たちの解放と、さらなる霊の祝福に結びついてくるということね、覚えておいてください。それで、吉田さんのウサギって言っちゃったけど、ロバね。ロバの漫画、ちょっと見ていきたいと思います。
ブレーメンの音楽隊。
もしもロバがクリスチャンだったら。
昔、一匹のロバがいました。ロバは長い間、一生懸命飼い主のために働いてきましたが、年をとって昔のように重い荷物を運ぶ力がなくなってきました。すると飼い主は、この役立たずめと言ってロバに餌をやらなくなりました。ロバは悲しくなりました。
今まで一生懸命働いてきたのに、こんな目に遭うなんて。
でもロバはクリスチャンなので、神様が助けてくださると信じ、感謝してお祈りしました。
神様、僕はこれからどうしたらいいでしょう。
すると良い考えが浮かびました。
そうだ、ブレーメンに行って教会の音楽隊に入れてもらおう。
ロバは音楽が大好きで、いつも教会でウクレレを弾いたりゴスペルを歌ったりしていたからです。決心したロバはブレーメン目指して歩き出しました。しばらく行くと、年を取った犬が道端でハーハーと荒い息をしてうずくまっています。
どうしたんだい、そんな荒い息をして。
聞いてくださいよ、私は年を取って獲物を追いかけることができないんだ。そしたら主人はこの老いぼれ目と言って私を殺そうとしたんだよ。それで命からがら逃げてきたわけさ。
そうか、それは大変だったね。実はね、僕もそうだったんだよ。でも神様にお祈りをしたら元気が出たんだ。それでブレーメンに行って教会の音楽隊に入ろうと と思うんだ。君も落ち込んでるんなら神様が助けてくれるから一緒に行かないかい？
そうか、それなら行ってみようかな。
神様を信じた犬はロバと一緒にブレーメンに行くことにしました。またしばらく行くと、年を取った猫がしょんぼり座っていました。
どうしたんだい？なんだか元気がないね。
私はもう年で歯が抜けてしまって、ネズミが取れなくなったのさ。そしたらおかみさんがこの老いぼれの役立たずと言って私を裏から追い出したのさ。
そうか、それは大変だったね。実はね、僕たちもそうだったんだよ。でもね、神様にお祈りをしたら元気が出たんだよ。それでブレーメンに行って教会の音楽隊に入ろうって思うんだ。君も落ち込んでいるなら神様が助けてくださるから一緒に行かないかい？
そっか、それなら行ってみようかな。
神様を信じた猫はロバと犬と一緒にブレーメンに行くことにしました。またしばらく行くと、オンドリが声を枯らして泣いています。
どうしたんだい、そんなに泣いて。
これが泣かずにいられるもんか。今晩わしはスープにされてしまうんだ。
そうか、そりゃ大変だったね。実はね、僕たちも大変だったんだよ。でもね、神様にお祈りをしたら元気が出たんだよ。それでね、ブレーメンに行って教会の音楽隊に入ろうって思うんだ。君も神様が助けてくださるから一緒に行かないかい？
そっか、それなら行ってみようかな。
神様を信じてオンドリはみんなと一緒にブレーメンに行くことにしました。ロバと犬と猫とオンドリは連れ立ってブレーメンに向かいました。でもブレーメンは遠くて一日では着けません。森の中で夜になってしまいました。どこかで一晩泊まるところはないかと探しました。遠くで小さな明かりが見えました。明かりを目指して歩いていくと、小さな家が見えてきました。ロバが中を覗いてみました。
何すんだよ。
ふざけんな。
バカにするんじゃねえ。
食ってやる。
なんだか喧嘩してるぞ。
ここは泥棒の家だ。
だんだん広くなるぞ。どうやったら喧嘩を止められるかな。
そうだ、みんなで神様にお祈りをしよう。
するといい考えが浮かびました。ロバの上に犬が乗り、犬の上に猫が乗り、猫の上にオンドリが乗りました。そしてみんなは心を合わせて神様に歌いました。
あれ、何か聞こえてこないか？
なんだか聞いたことがない曲だな。
怒りが吹っ飛んで優しい気持ちになるな。
どうしてだろう、涙が出てくるな。
泥棒たちは喧嘩をしているのもすっかり忘れ、歌声に聞き入ってしまいました。
今までなんで悪いことをしてたんだろう。
もうこんなことはやめにしよう。
そうだな、盗んだものは全部返そう。
わしらも一緒に歌えるかな。
すっかり改心した泥棒たちは外にいるロバたちを家に招き入れました。そして聞こえてきた歌がゴスペルだと知って、泥棒たちも神様を信じて一緒に歌いました。それからみんなでブレーメンへ行って教会の音楽隊に加わって、いつもゴスペルを歌っていたんですって。
Jesus, I love you.
まあ、いろんなものができてくるときに一つ言えるのはですね、世の一流を抜かす、それをね目標に言ってください。で、我々の方が有利な部分があるんですね。何が有利なのかって、神がいる。で、神の力をバカにしちゃいけない、すごいね栄光が表されるってことを感じます。それとともに、なんか賛美がいろいろね、で、ギフスがウズベキスタンで3位だったの、 J-POP3 位、ラベーユがどこだっけ、ジンバブエで1位でしょ、それから長崎がガーナで6位か、クロスロードが1位、どこで分かんない。でもね、おめでとうございますって来たから、なんか特別なことなんでしょうけどですね、いろんなところに動きが動いてますし、もっとこれはね顕著な動きになりますのでね。そしてね、一つ気をつけないといけないのは、努力主義とか能力主義になっちゃいけない。なぜそうなのかっていうと、努力主義とか、あそうか、星名君も24位だ、 J-POP の日本だよね、日本で24位だよね、だから人気なんだねあれね。だから何かというと、実力主義とか努力主義になった時に、努力の範囲でしか技は起こらないし、皆さんの能力範囲しか起こりませんよね。ただね、我々には神がいるので、で、神様がこれを導いておられることなので、その神の知恵とね力を受けた時にね、信じられないようなね、神様の奇跡を起こしてくださいますのでね、期待進みといてください。それとともにね、神様のリバイバルが起こり始めてるので、一時的に非常に多くの方々がね、主を崇めるようになります。で、映像の働きとかね、音楽の働きっていうのは、その時に一気に持ち上げていきますのでね、どうぞそのことを覚えておいていただきたいと思います。でもね、もう休もうと思っちゃダメ、それからこの集会に来て休んじゃダメ、ここはもうリバイバル集会なので、どうぞ皆さんね、この集会で休むって、ね、人によってはね、コロナで集会数が少なくなったから睡眠不足になったとかなんか言う人もいますが、そうじゃないのですね。どうぞ皆さんね、ここは起爆の剤の集会であってですね、で、ここを通して主はね、さらに大きな技を出します。それで、EJ さんの天国か、ヘブン、これを見ていきたいと、こういうふうに思います。
Heaven, don't you wanna go to heaven?
はい、どうもありがとうございます。といろんなミュージックビデオとかなんかできる中で一つ感じることはですね、なんかきらめきがありますね。なんか特別な、なんか優れた部分がいろいろあるなということを感じますし、そしてですね、始めたのはそれは我々が良いビデオを作るためではなくて、一般に神様がですね用いるためにやってますのでですね、さらに神様のね強い働きが起こりますのでね、どうぞ祈りつつね熱心にやっておいてください。で、心ゴスペルのやつがあるのでそれを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. 輝く光の中をあなたが歩けるように涙を
私はあなたのそばにいる。私があなたと共に歩こう。共に歩こう。
皆さん今日はどうもありがとうございました。 ました。次回は4月29日またこの場所で行いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ちゃんと言ってますね。7月29日って聞こえたけど、4月29日って言ったんだね。で、4月29日に ありますので、どうぞいらっしゃっていただきたいと。こういうふうに思います。賛美を通してね、主が大きく働きをなそうとしてるっていうことを感じますし、また同時にですね、リバイバルの働きが起こりつつありますのでね、そうすると、例えば、5万、10万とかね、富士山で10万の集会をやるとか、そういう時がやってきますのでですね、ビジョンを見といていただきたいと、こういうふうに思います。で、一番問題なのはですね、信仰を失っちゃうということ。これは皆さんの人生における主の祝福も、皆さんの人生における計画においてもですね、これは大きく響いてくるので、いくら皆さんがね、頭良かったり、能力があったり、あるいは努力家であったとしてもですね、それは限度がありますよね。しかしね、主が望まれるときにね、ちょっとレベルの違う働きになってきますね。で、今、このレベルでずっと続いてますが、これで終わるとは思っておりません。まず東京ドームでは確実にやれるようになるでしょう。なぜそういうのかっていうとね、それほど大きな後の雨のリバイバルの働きを主がなされるっていうことを知ってるからですね。それで、この器として皆さんになってきますのでね、どうぞそれらのことを覚えておいてください。それで、聖書に入っていきたいと思うんですが、これアブラハムのことが出てるんですね。で、このアブラハムのね、信仰のことが出てきてます。で、アブラハムに特別な技が起こったのは、どうして技が起こったのかっていうとね、彼、信仰があったからです。あんまし道徳的であったとは考えられませんよね。能力もそんなあったかどうかはよくわからない。しかしね、信仰があったのですね。じゃあ、アブラハムの信仰はですね、聖書で見るとどのように書いてあるのか。一つね、神が語った言葉をしっかりと握って従った。ここにポイントがあります。100歳になったもね、空の星のように自分の子孫が増えるっていうことを、彼ね、信じて握ってたんです。で、ちょっとね、思ったことがあるんですね。それ何か前はね、アブラハムがね、100歳になるってことを信じると大したことないなと思ってたんですね。ところがね、自分は年取ってきたでしょ。そうするとね、前自分が癒されるっていうのとね、今癒されるっていうのね、だいぶ重みが違うんですね。で、この中でね、よく信じてなというふうに思います。で、何がポイントなのかっていうとですね、神が語られたことを信じ握り従っていると。これが秘訣です。で、皆さんの人生に大きな祝福が来るの、神の栄光が豊かに現れる秘訣はどこかという、それです。で、ペテロでさえね、こう言ってるわけですね。こちらに来いと言ってくださいってイエス様に言ってね、来いって言って、そのイエス様の言葉を握ってね、湖の歩いたらね、歩けちゃったの。しかしね、問題はその後ですよね。波を見て怖くなってね、そして沈み出した時に信仰の薄い人だなってこう言われたんですね。イエス様に、ペテロはね。で、私はね、ちょっと思い違いをしてたところがあるんですね。それは何かというと、例えばこの中でね、私を含めてね、信仰の薄い人たちがおり、あるいは信仰的な人がいると。まあ、この二通りというふうに感じたんですね。で、これはね、完全に違うって分かってきましたね。なぜ完全に違うのかっていうとですね、ペテロは水の上を歩いたんです。これはね、信仰が薄いことじゃないんですね。明らかに信仰の動きですよね。しかしね、沈んだんです。じゃあこれは何を意味してるのかっていうとね、この二つのことを表しています。私たちのうちにね、信仰に立つときと、信仰の薄いときがあると。じゃあ信仰に立つときはどういうときかっていうとね、神の言葉を握り、神の言葉にあって歩んでいるとき。じゃあ私たちが信仰の薄い状況は何かっていう、心配したり、思い煩いをしたり、神の言葉から目が離れてしまって、それ苦しんでしまったり、その状況です。ですから皆さんも気をつけてください。 皆さんの人生は祝福されてるんですね。しかしね、より祝福が来るのと来ないのの差が出てきます。どういう差が来るかというと、私たちがね、心配とか思い煩いを中心に人生を送るときに、信仰生活を送るときはね、信仰薄いんです。薄くだって助けてくれって言って助けてくれてるから、そういう助けはあるかもしれませんが、しかしね、神の顕著な働きはね、ないのです。しかしね、神の言葉に立ち、そしてまっすぐに進んでいるときにね、奇跡が現れる、栄光が現れる。だから皆さんに示されている聖書の神の言葉、あるいは示されている神の言葉を皆さんがどう取り扱っているかによってですね、神様の祝福の度合いが大きく違うと、こういうふうに思います。それね、私しまったなと思ったんですね。それは何かというとね、教会数832ということを示されてるんですね。私ね、ちょっと無理かなと思ったんですね。そんなこと言ったら日本のキリスト教会に笑われちゃうと、そういうこともあったんですよ。離れたんですね、ちょっとね。そしたらね、力がなくなってきた。で、私はね、しまったと思いました。不信仰が出てきたね。これね、できるんです。どうしてできるのかっていうとね、神が働くならばできるのです。そしてね、皆さんが神の言葉を失うときに、実は皆さんね、信仰の薄い状況に動いてきてると。そしてね、神様は言ってるんですね、後の雨のリバイバルが大きく動くということを。誰が用いられるのかっていうと、それはね、私たち一人一人であるということですね。832の教会においてもですね、いろいろ考えられますよね。いろんな教会があるから、そこで、まあ、いろいろ教会を作ってもらうということがあるでしょうし、オンラインの人たちもいるから、オンラインで導きを感じている人はね、そこで教会を作るということもあるでしょう。しかしね、できるんです。それを主が本当に語ったならば、対応が必要なんですね。だから皆さんね、言葉を握ってください。言葉を握ってください。皆さんのほっぺたを叩いてね、目覚めなければいけないって言ってもね、ほっぺたの痛みがなくなるとね、または眠りたくなります。しかしね、神の言葉を握ってそこに立つときに、真実の技が起こるのですね。そしてね、その中で一つ重要なポイントが出てきます。何が重要なポイントなのかっていうとですね、握るっていうのは信仰の歩みなんですね。また信仰の歩みをする必要があります。それはですね、皆さんを通してね、救いが起こるっていうことです。癒しが起こるっていうことですね。ちょっとね、思ってたんですね。何を思ってたのかっていうとですね、例えば夜の集会でもね、人々がね、溢れるようになります。用意をしないといけない。皆さんが分かっていることもありますよね。迫害に対しても用意してください。高木江左衛門だっけ、左衛門だっけ、え、聖衛門。あれ祈ってたんでしょ、迫害のために。一人だけは政府だったんだから、具体的にね。で、皆さんね、祈る。そしてね、信仰の対応を取るっていうことはね、重要な意味合いがあるというふうに思います。そしてね、一つちょっと感じてるのはね、昨日もそうだったんですが、癒しが起こったんですね。で、癒しが起こった時にですね、ちょっと私ね、祈った時、癒されたなって分かったんです。そしてね、もちろん分かることはあったんですが、顕著にそれが増えてる。四国でもね、いろいろな癒しのことが明かしされてました。具体的にね。でね、私ね、一つ癒しが起こる秘訣ってちょっと分かってきた。分かってきたんですね。でね、みんなに教えます。どういうことかっていうとね、皆さんが祈った時に神は働いていると思うことです。これ本当なんですから。癒しを祈るっていうのは神の命令であって、健康にするっていうのは神の御心です。で、皆さんが祈った時にですね、神様はその祈りに応えておられます。ですから皆さんを通して癒しが起こっていると皆さんが思うことです。もちろん特殊な例があってね、癒しでない場合もあるでしょうけども、しかしね、そんなの 10割中2割ぐらいですよ。8割は神様癒そうと思ってる。そうなりますとね、私たちを通してね、8割は癒されてくる。 で、その時にね、何がポイントなのかっていうとね、私を通して主が働いている。で、皆さんがいろんなことをする時に一つ重要なポイントがあります。皆さんを通して主が働いている。皆さんを通して主の技が起こり始めている。それをはっきりと捉えることはね、重要なことからです。で、マインドを変えてください。聞かれたかなとか、祈ってもね、聞かれないだろうなとかね、聞かれません。聞かれないだろうななんて思ってたら、うちで寝てた方がいい。で、皆さん、求めなさい。そうすれば与えられますって書いてあるのです。そして手を置いて祈るってマルコに書いてあるのです。そしてね、皆さんね、主はね、それをね、成してくださいます。私たちはですね、主が働かれるっていうことをしっかりとね、捉えておくっていうのは重要ですよね。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サイン、ご栄光と御業を表してください。何か霊的に疲れてしまってですね、力が出ない方がいらっしゃいます。これはですね、聖書の読み込みと祈りが習慣化していることによります。これを熱心に求めて、聖霊の導きを求めている中で、それは解放されていきます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。助けなければいけない人がいて、聖霊によってそれを語られているんですが、後は後にしている方がいらっしゃいます。今が時です。行きなさい。そうすることによって、主の技が起こるとともに、主の展開があります。天の様、どうぞ豊かに導いてください。何か握ってる小さな罪がある方がいらっしゃいます。これを悔い改め、さらに主に従う中でですね、今心の中にあるモヤモヤとか、心の中にある痛みとかが消えてきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。天の様、お一人お一人の体と精神に、これ癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの皆よって命ぞ、お一人お一人の門精神科、病の霊を去れ。イエス・キリストの皆よって命ぞ、お一人お一人の門精神科、病を去れ。イエス・キリストの皆よって、お一人お一人の門精神科、病を去れ。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。歯茎の奥のところがこう悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。気管支がちょっと悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。首と肩が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人一人の方の精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一度ともに、常しえにありますように。アメン。どうぞ、終わります。